こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
7月、後半に入ってきたということで、フランスの方も夏真っ盛りということで、
そうです、
ちょっと夏のファッションについてお話をしたいと思うんですが、さゆみさんが最近ちょっとこう感じていたところがあるということなので、ちょっとその話も聞かせていただけますか。
そうですね、日本とね、あきさんもそうですけど、日本とフランスを行き来してて、すごくきっとあきさんも感じてると思うんですけども、あまりにも日本の女性の方と、フランスの女性の方との、お肌の見せ方、特に夏、
夏は特に出しますからね。
暑いですからね、日本でもフランスでも基本的に暑いですから、その見せ方の違いについて、ちょっとこうあまりにも差が激しい。
例えばどういうところにその見せ方の違いがあるって感じですか。
特にね、デコルテ、
首周りってことか、
首から胸に、
かけて
上あたりですね、あとは腕、そのあたりの見せ方の違いがすごく、ギャップがありすぎて、例えば日本に帰った時、フランスに帰った、いる時、
例えば
どうしましょうっていう感じ。
日本だとどうなの。例えば
日本は皆さん覆ってますよね、
覆ってるね、確かにね、
日焼けしたくないっていうのはあると思うんですけれども、でもあのファッションを例えばフランスとかヨーロッパですると、日焼けしたくないのはね、フランス人にもそういう方いらっしゃいます、だけど長い手袋とか、ハイネックをね、ビーチで着るとか、
ハイネックをビーチで着る、
日本ではいますよ。
そうなんですね。もう全部隠しちゃうわけか。
そうです。で、下半身はスパッツを履くとか、
それはよく見ますね、確かに、
っていう方を結構見るんですよ、かなりの衝撃で、で私の主人はもうそっとしそうになって
日本男性から ね見るとね、
これはセクシーじゃないと、
ね、
そういうことにあんまり興味のない主人でさえもやっぱり、
気がつくと
気になったんです、
なるほどね。
でやはり例えばビーチでも美しくいたいじゃないですか、同じね、隠すのでもやっぱ美しくいたいので、もう思い切って隠すか出すか、で出す場合はどこか日陰に入るとか、
そうですね、
対処法はあると思うんですよ、だけど客観的に、ご自分で鏡を見てどういうビーチのファッションをするのが自分が美しく見えるか、全て覆い隠すのってやっぱり私はエレガントではないなと思うので、そのあたり、日本のビーチとかであんまりそういうの気にされない方もいるんでしょうけど、欧米ではやっぱり皆さんすっごい気にしてますよ、
ね、
隠し気あるホテルとかは、そういう方いらっしゃらないので。
そうですよね、きっとね、
やっぱり強に言っては強に従いではないですけども、でも日本のビーチでももうちょっとなんかこう隠すにしてももっとこうおしゃれにならないかしらとちょっと思ってます。
例えば、いわゆるビーチファッションじゃなくても、普通の洋服でも結構違いとかあるじゃないですか。
あると思います。例えば下半身を全部覆う、なんていうんですか、マキシの、
スカートだったりスカートだったりね、
あとワイドパンツ、ロングパンツとかありますね、それはそれですごく素敵なんですけども、その場合は例えばバランスを取るために上半身を思い切ってデコルテと腕を出すとか、っていう感じでバランスを取るとすごく爽やか、で見た感じもとても夏らしくて素敵だなというふうに感じるんですよ。で逆もありきで、
上を隠したり、
上を隠す場合は、下半身を思いっきりミニにするとかね、それもありだと思うんですよ。そのあたりはやっぱり一箇所出すっていう、
全部出してるわけじゃないからね、
全てを出したらとても下品なんですけど、一箇所出す一箇所隠すみたいな感じでバランスを取っていくと、とても エレガントにおしゃれができ
るってことですね。
できるんじゃないかなといつもね感じてるわけです。
確かにハイネックとか、まあ、ハイネックの場合はノースリーブっていう前提だとは思うんだけれども、うん、やっぱり首を隠すとか、あと鎖骨を隠すとか、うん、まあ、デコルトも別にそんな胸が見えるほどまでいかなくてもいいと思うんですけど、谷
間とか、ね、見せなくていいんですよ、うん、だけどちょっとこういわゆる本当に首の詰まったクルーネックのシャツとかじゃなくて、うん、もうちょっとゆったりした、うん、あのラウンドネックとか、うん、ボートネックとかね、うん、もうちょっとあの肌を意識してもうちょっと見せる感じのものを選んだ方が、うん、バランスとしてお顔も小さく見える、
すっきり感は出ますよね、うん、隠してる方が隠れ、うん、なんで痩せて見えるっていうのは大間違いで、
間違い
、ね、確かに隠してるがゆえにその隠してる感が逆に丸まって見えるっていうか、
痛々しく見える、
うん、って時があるので、逆に思い切って出すぐらいの方が案外人って気にしてなかったりするんですよ ね、 そうです
ね。だってお腹ぽっこりの人とかね、うんうん、パリでもいますよ ね、 お
ばさんね、二度ですごい人とかいますよね。
だけど意外に皆さんね出しちゃうと気にならなかったりするんですよね。
あと本人も気にしてない素振りを見せるとこっちも気にしちゃいけないのかなみたいな感じになるから気にしなくなるし、
そう
やっぱ本人のあの堂々ぶり、
そう堂々ぶりっていうのはとてもね
大事かもね、
一番のなんて言うんでしょう、キーポイントかもしれないですね、
と、ね、うん、いうことで
堂々と出す、
堂々と出す、
はい、
もうチュニックとスパッツで隠すことはしない
しない、
はい今年ねどんな感じかちょっとまたファッション、日本のファッション、夏のファッションは
楽しみですよ ね、 ね、
また8月9月で、ね、総括したいと思いますけれども、はいはい、あのちょっとこう上半身と下半身で分けてみるっていうのはいいアイデア、
バランスをね取ってこう出す隠すをうまく、
はい、やってみるっていうことですね、はい、はい、ぜひ参考にしてみてください。それでは本編スタートです。はい、今回は市井陽子さんの3回目のインタビューです。その生態っていうところから、まあ、人間関係とかそういうところまで全部つながってくるっていう話を興味深く伺っています。それではお聞きください。化粧品メーカーに入られて、うん、はい、でやっぱ自分何もないっていう中から、はい、ご自分の中でどういうふうに仕事と向き合って、
仕事と向き合うというか、まあ、その頃も本当にいい加減ですよねもうなんと言うんでしょう、あの当時すごい、まあ、バブルの頃だったからって言うんですけど、うん、はいはい、そこの会社に決めるまでにも何社からも内定をもらえるわけですよ、はいはい、やっぱり、うん、でそれでもうあの入ってあげますけど
何、ね、強気だね、
そう何かみたいな感じなので、うんうん、あのこうなんて言うんでしょう、配属先を、ね、決めてもらうときに希望を出すわけですけど、うん、はいはい、あの配属先というのは全員一応営業を経験させられるって会社だったんです
よ。あ、まずは営業やってから、
そうなんですよ、
その後って、
うん、でその営業を経験するのに全国の支店にあのこう配置されるんですよ、まず、うんうん、でその配置される前の段階にもうあの本当に今は考えられないと思いますけど、はい、研修センターみたいなところとか、はいはい、ホテルとかを借りて、うん、何週間も、うん、あの研修をするわけですよ、はいはい、マナー研修
とか、まあ、ありますよね、
うん、ありましたでしょ、
全体研修のね、
そう、うん、そういうことをやってる中で面談が何回かあるわけですよ、
はいはい、
であのどういう仕事に就きたいかとか、うん、営業の経験をするときにどこの支店に行きたいかとか、うん、っていうのを出さされるんだけど、うん、あの第三希望まで全部神戸神戸神戸って言って
神戸から離れませんみたいな、
でもそれ呼び出しですよ、
そうですよね、
あなたねって言って
新人でね、
すっごい怖い人事の一番偉い女の人、
はいはい、
もう女性がまず人事で一番偉いっていうのもその会社らしいなと思ったんですけど、うん、そうですね、うん、でももうね、その当時思ったら私よりも随分あの若い女の人なんだけど、もうめっちゃおばさんとか思ってたんです怖ーみたいな、うんうん、なんかね、であなたねって言って、うん、社会人としてこれはどうかと思いますって言われて、うん、でって言ったら第一希望から第三希望まで書きなさいって言ってる会社側の意図はとか言われて、うん、なんか、うん、えってあのもちろんダメだったら次のところにということだと思います
けど、はい、
その通りって、うん、じゃあこれ神戸神戸神戸っていうことはどういうことですかって言って書いた通り神戸以外は考えられませんって言って、うん、言ったらなんか これから先それでは仕事はできないわとか言われて、うん、でも神戸以外だったらじゃあ辞めますって
強
っもうはぁっていう感じですよね、うん、あなたねって言ってもうラジが開かないからもういいですって言って、うん、今後こういうことがないように、
うん、はい、
もうそれで帰らされて、うん、で絶対神戸になるもんねとか思いながら、うん、神戸支店だったんですよ。
なんか、ね、仕事通っちゃったんだ、
かほらほらね、やっぱりなんて、うんうんうん、言ったもん勝ちこの世の中みたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね
感じだったんですけど、うん、なんかまあそれで、神戸支店に配属になったら、そこのね、あの神戸支店の支店長が神戸本社と支店が一緒になってるところの支店長なので、はいはい、やっぱりまあまあやり手なわけですよ、はい、でその支店長にまあうまいこと転がされた感じですかね、はい、だからその営業の新入社員の研修の時も、まあ、ノルマみたいなのがあったんですけど、はいはい、もうみんな必死になってやるわけですよ、うんうん、ノルマはこんだけなんだけど、これだけの数字出した人は、うん、あのご褒美の旅行がありますとかって言うんですよ。旅行なんか行きたくない人そんななんか知らない人と、うん、それだったら、ね、そう彼と一緒に、うん、あの休みもらって、ね、あのどうか行こうがいいわぐらいに思ってたんで、うんうんうんうん、きっちりその、あのノルマだけをこなしたらあとはあの一人でお茶とかしてね遊んでたんです。あ、
ご褒美の方はもうどうでもよかった
んですね。もうで、あのいちいち朝にねミーティングがあって、うん、あの全国レベル の, あのみんな同期の人がどういう状態か、うんうんうん、あのチェックしなさいとか言われて、うん、ずっと見てあ頑張ってなみんなみたいな感じなんですけどなんかどうでもよかったから、うんうん、でそれで、まあ、そういうのもお見通しですよね、もう今で思えば上司なんて、うんうんうん、でそれで、あ次配属が決まるよっていうことになった時に、うんうん、私はあの神戸動きたくないから神戸本社であの営業以外の仕事がしたいっていうふうに希望を出したら、はい、この会社でちゃんと仕事をやっていきたいんだったら、うん、やっぱり営業をきちんとできる仕事じゃないと本社に行っても使えないから、うん、あの感触に回されるから面白くないぞって言われたんですよ、うん、と思って、うん、また残そうと思っちゃってとか思ったんですけど、うん、はいはい、まあ、でもとりあえずその上司が言うことは結構響くことが多かったの で,、うんはい、でそれで残って営業職に就いた、うん、そしたらもうあの、まあ、ずったずたですよね。営業職って結構あのその販売してくださっている代理店のところとか販売会社のところに行って、うん、こちらの意図を伝えるわけですよ、うん、新商品がこういうの出ましたので今回はこういう販促品を使ってこうやってくださいとっていうようなことを説明するんだけれども、うんは
い、
そんなもんね新入社員よりも、 もう20年も30年もやってるわけじゃないですか、その販売会社
そっちの方の方がベテランなわけですよね。
でその人たちになんかいやだけどさって言っていうことがあるじゃあこの間出た商品と何が違うのとか言われたりして、うん、それもグーの音も出ない
わけ、うん、痛いとこ疲れちゃうわけですね
って言って、うんうん、じゃあさちょっとさあの販売店の人に付き合ってどういう状態か見てらっしゃいとかって言ってあの土佐回りさせられるわけですよ、
うんうん、
絶対やめてやるっていう感じなんですけど、うんうんうん、もうその時になんていうのかなちょっとやっぱりここであの負けず嫌いなところも出てきて、であのどうやったらいいんだろうなと思った時に、うん、自分しか、うん、あのできないことを彼女たちに伝えると例えば、自分が、いろんな化粧品会社の化粧品を使ってみて、はいはいはい、でこれとの違いはこうでしたって言って、うんうんうん、であのぶっつぶつの顔でいくわけですよ。すっすごい肌が荒れましたとかって言って
体験
をあんたすごいなとかいうことになって、うん、そこまでしてくれるんだったらすごい商品だって分かるよねこれって、うん、でじゃあ今日から1週間私こっち使ってみますからどう変わるか見ててくださいっていうような、そういうことをするわけです、そしたら綺麗になってほら綺麗になったって言ってもう大喜びですよね、うん、でそしたらもうみんなこれだったらって言ってあの陽子先生が超えてるんだからみんな売れみたいな感じになって、うんうんうん、でそれですごい今でもそこの販売会社の社長は、あの年賀状のやり取りして、娘みたいに
可愛
い、
ね、
専務がご主人だったんですけど、女性が社長で、
あそうだったんですね、
うん、もうでもその時に、うん、あやっぱり、うん、あの口ばっかりだったら、うん、誰も人って動かないんだなっていう、うん、
なるほどね、説明してもダメだってことですよね。
そう、だからあ、うん、知識じゃないんだなっていうのをね、人を動かすっていうのはこういうことなんだなっていうのをね、うんうん、なんかこうね、で要するに、うん、なんて言うんでしょう、相手が求めてるものをやっぱり提供する、
うん、そういうことですよね、
うん、っていうことがやっぱり一番大事なんだなっていうのをもう本当まざまざと、
うん、
った変わったねって言われて、その時に、うんうんうん、こういうことがしてほしかったのよって言って、
体を張ってますからね、ある意味ね。
そう、うん、そうなんですよね、うん、まあ、あ、そっかと思って、だからそれがその、ね、相手によって違ってくるわけですから、うん、どうなるんだろうなって思いながらやるっていうことを初めて覚えたっていう感じですね。でその後にあの人事部に変わったんですけど、
そうだったんですね、うん、その
あの男性 の、うん、あの上司だったんですけど、はい、それもやっぱりあの人事ではもう全くの素人なんですけど、うん、あの最初からすごいその上の先輩とかに使わせてもらって、うん、あのもう役員面接っていう人のところのやり取りを聞かせてもらったりとかね、うん、そういうのでやってたんですけど、うん、今度はこっちが求めてる人材を取らなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、そうすると分かってねえなこいつとかね言うのが人の振り見て我が振り直せじゃないですけど、逆パターンになるからすごい分かるわけですよ、うん、
両サイドから見れたってことですね、
うんうん、あこういうことなんだなと思って、うんうん、私本当にトンチンカンなことしてたなとかね、うんうん、っていうのもやっぱり分かるし、だからこうあのこっちが求めていることに対して的確に言ってくる子って、うん、それ中途の人でも新卒でも同じなんですよ、やっぱり、うん、だからあこの人すごい欲しいけど、うん、来ないだろうなっていうのも分かるわけじゃないですか。
あ、そうなんですね、
うんうんうん、こんだけ優秀だったらいっぱいあるだろうから、うん、その中であそこが突っかかってるんだったら来ないだろうなっていうのも分かるし、なんかその時の経験は今の仕事にすごく役立っていて、やっぱりあの患者さんとか生徒さんがここにどういう思いで来てらっしゃるのかっていうのはすごくあの気になりますから、やっぱりそこがあのノウハウは一緒でも個々に提供するものを変えていかないと、
そうですよね、
例えば痩せたいだけで来てるのに、あのいやあなたは本当は内臓疾患があってこうなんですって言われても何言ってんだかって、
どうでもいいかなみたいな、痩せられればいいんだからみたいな
っていうような、あのちょっとこうなんていうんでしょう、アプローチ違いなことをするとやっぱりあの客足はなくなるじゃないですか。そうですよね。何でも一緒だなと思って、うん、でやっぱりそこが見えてくると、うん、人付き合いもうまくなるし、うん、恋愛もうまくいくし、うんうんうん、だって相手がこう求めていることが分かるわけですから、
はい、そうですよね、
うん、だからまあそのこうなんて言うんでしょう、ほうっていうふうに思わせればこう関心を持ってもらえるっていう、これ仕事も、友達付き合いも、うんうん、恋愛もみんな一緒、
うん、つながってるってことですね、うん、
っていうこの感じは仕事の時にはまあ捉えてましたけど、う
んね、
でもやっぱり本当の意味で分かったのは整体始めてからだと思います。やっぱり
ご自分で始めてから、
うんうん、でそのまあ自分で始めたっていうのは、うん、まあ、偶然が重なってそれを、はい、あのすることになったんですけど、うんうんうん、今のようなことは、はい、だけど、まあ、一人でこうなんて言うんでしょう、立つっていうことに変わりはないので大小は、うんはいはい、あの関係なく、うんうん、でそうするとやっぱり今までやってきたことが全部役に立つっていうことがまず一つ、
うん
うんうん、でその相手が求めているものを提供しないと、うん、即、まあ私で言ったら患者さんの数が減る、
うんうんうん、
あるいは、何か商売だったら売り上げが減るっていうことですね、うんうんうん、
直結するわけですね、
でだからまあこれはすごく勉強になってたなと思うのと、うんうんうんうん、あと、その会社員時代とかに学んだことをすごい自分の中では随分学んだなと思ってたんですけど、生態を学ぶことで甘かったなっていうことも感じる。
例えばどういうところで、
生態をしていく相手の方を指導するっていうことは、うん、気度間、これが大事だって言われるんですよ、
うん、
でこの気っていうのは、うん、まあ、起点の気とも、うん、あれですよね、はいはい、だからその、気が利くとかいうのはもう絶対必要なわけですよ、うん、だからもう相手がさっと視線ずらしたら、あこうですよねって言えるような、うんうん、
そこまでも
そう感受性がないとやっぱりいい生態指導ができないって言われるし、なるほどね、で間を外すともう絶対に体は変わらないんですよ。これ
間を外すっていうのは例えばどういうことを指すんですか。
例えばこれ専門的なことになってくるんですけど、はい、あの力をぐーっと集めていくんですね、その方が持ってる力を、でこうあーって出てくるんですよ力が、うんうんうん、でその時にふっと私が別のことを考えたんですよ。あーなるほど。そうするとスッとね、その力が集まってたのがなくなっちゃう、抜けちゃう、抜けちゃうんですよ。そうなんですよ。でこれを間を外すっていうんですけど、この間が例えば、うん、 相手の方がもうすっごい緊張して来るぞ来るぞ来るぞって思ってる時は絶対にうまくいかないので、今日あきさんすっごい食べたでしょとか言われると、えって言ってちょっと
不意をつかれる感じで、
そしたらふっと体が緩んでその人の本来の形がバッて出てきたりするんですよ。なんかこの間をうまく使って外したり合わせたりしながら体をその気にさせていくっていうことをしないといけないので、なんかこれができるようになると本当にこのお人との付き合いでも、うん、例えばなんかこう、あこの人今連絡しない方がいいだろうなとかね、
その間とかあれが違う、
分かってくるってこと、うん、で「ど」っていうのは強さなんですよ、うん、だから、うん、まあ、お人
どってどの ど,
ど, ど, わいのどですね、度合いのどですね、うん、はい、だからその押す力とか相手の力に合わせて加減しないといけないの で、 その相手との対応なので、これは人付き合いとも関わるわけですよ、うん、相手がぐーって来てる時にあんまり押しすぎないと、ね、喧嘩になるし、うん、なるでちょっと遠慮してる時にガーって行くともう引いちゃうし向こうが、うん、っていうこのやっぱりドキドマっていうのはもうすごい、うん、いろんなことに
応用ができる、
うん、なので、まあ、その社会の中でもある程度学んだなと思ってたんですけど、うん、やっぱり整体することによって、うん、整体勉強することによって、うん、深めていくことによって、うん、すごく大事なことなんだな、
人間関係とか全部影響してるってことですよね。
そうなんですよ、うん、でまたそれがお茶ともつながるという、うんうん、なんかもう面白くてしょうがないですね。なんか
ね、だって整体って前はほら体と向き合うとかいうのが、うん、まあ分かるんですけど、うんうんうん、やっぱその、まあ、教えてらっしゃるという立場でその人間関係とかも全部絡んで、うんうん、まあ、お茶との、ね、うん、精神世界の話とかもつながってくるって。
そうですね、だからこう、うん、まあ、偉そうなことを言うようなんですけれども、うん、その患者さんとか生徒さんとかを拝見していると、はい、もうあこの人もこれで放置してってもどんどん良くなるって分かる方もいるし、うん、ここがこの間を外すからこうなるんじゃないって、うん、歯がゆく思うような方もいるんだけれども、うんうん、そのこうトライアングルがうまくいき始めるともうね、なんて言うんでしょう、環境もガーッと変わっていくんですよね。
環境ってその周りの、その人の周りの環境ってことですか。
うん、例えば、まあ、若い OL の方とかだったら仕事がすごくうまくいかない、はい、上司がこんなに辛いことを言う、同僚がこんな嫌な人がいてっていうような状態 で好きな人もいたんだけれども、うん、なんか彼といるとこうなんですよねって言ってた時に、一回こう、まあ、こういう整体を始めるとその中でその彼女自身がどんどん変わっていくので、なんか彼のことが全然魅力を感じなくなってきたんですとかね、あるいは上司が言ってることも、まあ、一理あるのかなとかね、なんかそういう風になってくると勝手にセクション替えをできたりとか、
ね、あるんですよね、
う
ん、
でその彼すごい執着してた彼と別れて、う
ん
う
ん、あんなに執着してたのに、
そうで次にすっごい素敵な彼氏が見つかるとかね、なんかもうそういう一気に結婚までしちゃったみたいなね、なんかそういうこうなんていうんでしょう、環境の変化がすごい起こる方が多くて、あすごいなってこう自分でなんかこう次のステージを切り開いてい
く、開いてる感じですよね、う
ん、感じなんですよね。
例えばそういう、まあ、人によってリズムがあると思うんですけど、うん、はい、やっぱりそういうこうバーッと開いていける人と、うん、なかなか開けない人って、うんうんうんうん、何がやっぱりこう、
うん、
違いとかありますかね。
これはね一概に言えないので難しいですけど、ね、うん、やっぱり体が硬い人は絶対無理、
体が根本的に硬いって言うんですか、そういう、うん、
ね、体が硬くなってるんですね。だからそう個人差はあるけ どその人の中での体がもうカッチカチの状態っていうことなんでしょうね、うん、だからねもう来た時にこう体が萎縮してるような硬さを見せる人がいるわけです
よ。緊張してるような感じの、
うんうん、そうですね、うん、で午後にすごい明るくって、うん、全然緊張してなくて周りの人とも喋ったりとかするんですけど、うん、もう体は嘘つかないんですよやっぱり。
なんかそれは見てわかるんですか。
わかりますね、
分かっちゃうんだ、うん、
見てわかりますね大体。で、すごくこう明るく誰ともできるので、うんうん、多分私が整体を学んでなかったらそういうことはわからないと思うんですけど、うん、何か一生懸命我慢してこういうふうに見せなきゃいけないんだろうなっていうのが体からわかるので、
例えばどっかパーツを見てらっしゃる、それともなんか全体の雰囲気とかバランスとかを見てらっしゃるんですか。
全体ですね、全体ですね、うん、でもそういう方がその人なりに あの柔らかく変わっていくと、うん、やっぱりすごい、いろんな意味でいい状態になっていくし、ね、そこが開けてくるところだと思うんですけど、うん、でも秋さんがやってらっしゃるお仕事も、うん、多分同じだと思うんですけど、まあそうですよね、やっぱ心が硬い状態の方がたくさんいらっしゃると、うんうん、思うんですけど、その時に何かがきっかけで風穴が開いた時に、うんうん、ふわっとってこう一気に変わっていくじゃないですか。 その風穴がどこにあるのかはその人 の、うん、あのタイミングとかなんだと思うんですけど、それを逃さないように指導するっていうのだけがやっぱり生体指導 の、うん、あのなんていうのかな、醍醐味というか絶対に外しちゃいけないところなんだと思うんですね。
うん、すごいですね、面白 い、
いやもう本当にね、不思議、人って、
ね、でいろんなか、まあ、体の機能はそれぞれみんな持ってるのに、うん、動き方も全部違うじゃないですか。
そうですね、だからもう自分自身もすごく分かるんですよ、うん、あのすごく同じようにストレスがない社会とかないじゃないですか、ないですからね、なんかいろんなストレス日々かかるんですけど、うん、自分がいい状態の時ってあの全然どうもないわけですよ。あのこう落とし穴があっても気がつかずにこうあの過ぎていくみたいな感じで、うんうんうん、だけどやっぱり自分の体の状態が悪い時、うんうん、心身の状態が悪い時ですね、はい、心の状態が悪い時って、うん、ちょっとしたことがすごい気になったりするわけですよ。であの、まあ、例えば、うんまあ、Facebook とか、うんうんあのまあ、インターネット系とか、うんうんで今すごい心病む人多いじゃないですか。
なんかそれによって、ね、そう影響を受けてしまうっていう人、う
ん、でもあれもね、うん、日によって違うと思うんですよ。
そうね、もう全然気にならない時もあるわけですもんね。同じものでも
私自身もなんかやだ私聞いてないこの話とか、お前が見てないだけだよっていう話なんだけど聞いてない
っていうふうに取っちゃうわけですね。
思っちゃう時もあれば、ああみんな仲良くしてくれて嬉しいなとかね、うん、なんかそう思える時もあるし、すごいマイナス思考になる時もあれば、プラス思考で、ああってこう応用に構えられる時もあるっていうのは何なんだろうなと思ったら、やっぱり体の調子が悪い時、
それがそっちに影響出てしま
ってるってこと。そうですね、だからもう本当に心身はつながってるよってよく言われますけど、如実にそれを、あの自分自身の体でも感じるし、まあ、人様の体を拝見していてもそういうふうに思うし、大事だなってね。
ってことはじゃあご自身がちょっとこう、ああやっぱこういうふうに反応しちゃうなって言ったら体から整えるっていうことですね。
やっぱりあのどなたもそうだと思うんですけど、私もやっぱりね、あの嫌なことからは逃げたいですよ、やっぱり内省するっていうのはすごい辛い作業なので、でもそれが簡単にできるのがあの自分の体に集中するっていうこと、それをすると、その、なんて言うんでしょう、内省するっていうことが簡単にできるようになる、
これもやっぱり習慣というか慣れみたいなところ
が
ある。
そうですね、私のこれは、自分の経験と、その、今まで10年以上その生体指導してきたっていう中での皆さんの変化を見てた時に、例えばこういう考え方があなたのこういうことを引き起こしているので、こう考え方を変えましょうって言われてもなかなかねやっぱり、ピンとこないっていう方が中にはいらっしゃいます。器用にできる方もいるんですけど、だからあのこちらでもあのこうしてください、ああしてくださいっていうのを論理的に話してうまくいく人もいれば、もうとにかく考えるのやめて、がむしゃらにやってくれるって言って、
まあ、論理なんかどうでもいいっていう人もいるしね、
っていう人もいるんですけど、この論理が好きな人にもうぶち当たってる壁が大きい人は、悪いけど今考えるのを停止して、とにかくこっちが言う通りやみくもに体を動かしてみてくれるって言って言
う、変えてもらうんですね、アプローチをね。
で、やみくもに体を動かす人にはちょっと
考えてみてくれる、
ちょっとロジックを言うから自分でつなげてみてっていうこともあるし、だからすごいね、私はどっちかというとやみくもにやる方なんです。
そうなんですね、
だから、やみくもにやることをやって、ロジックを導き出すっていうこともあるし、でそれが通用しないぐらい体の調子が悪い時はやっぱり頭できちんと考えます、なぜ今私がこういうふうになってるんだろう、だからあこの体の状態だからここでこうしてこうなってるんだっていうふうに考えると、 運動も闇雲じゃなくて、うん、冷静にできるっていう
ね。そっか、うん、闇雲からちょっとこう冷静に
聞くっていう、だからちょっとねアプローチを変えてみるっていうのもすごく大事なことだな、う
ん、でもそれはやっぱり特に、うん、まあプロじゃない限りはやっぱ先生が整体室の方が見極めてあげる力っていうのは必要になってくるってことですよね。うん、そうですね。なん
かこれはもう修行ですよね本当に、うんうん、だってやっぱり自分が見極められるかどうかっていうのも自分の体と心の状態に
次第で変わってくるってことですよね。
すごい影響されるので、うんうん、まあ、面白いんですけど、それを面白いと感じられない人は多分こういうことには興味を持たないと思うし、でも本当になんてそこまで極めなくてもやっぱりそのコントロールの仕方を分かるだけで、すごいこうなんて言うんですか、私やじろべえをよくね、例えに出すんですけど、はい、大きく揺れても結局戻すことができればそれでいいわけで、こうバーンって右手を打たれたらパタって倒れてしまうようではちょっと辛いじゃないですか、
戻ってこれないですよね。そう
そ
う
そ
う、なかなか、
でそれが、まあ、我々の世界では、まあ、大病っていうことになるわけで、だからそのやじろべえが倒れるほどの大病になる前に揺り戻す力をつけていくっていうのがこれ整体じゃないかな。
ね、それも自分でこう戻ってこれる力をつけるってことは大事ですよ ね、うんうん、すね、
やっぱり結局ね自分で立たないと人に立たせてもらってる、その私のね幼稚園小学校時代みたいな感じだと、その運んでくれる人がいるうちはいいですけど、
そうなんですよ、いなくなっちゃうとね、
でまあね、言い尽くされた言葉ですけど結局人間一人なので、やっぱり自分がどう立っていてその周りで立ってる人同士でつながっていくかっていうのがすごく、大事なことなんじゃないのかなと思うので、うん、まあ、依存しすぎてもダメだし、うんうん、自分に依存しすぎてもダメだし、なんか人とね、こう共存していくっていうこともしなくちゃいけないし、うんうん、そのさじ加減が分かるっていうのもやっぱり自分の状態だと思うし、
今後の展開っていうかこれからのご自身の活動とかなんか展望とか考えてらっしゃいます
か？そうですね、だからまあもう生態と同じなんですけど軸を作りながら、やっぱりいろんな方と関わっていきたいというのはすごくありますよね。例えばですけど私はどっちかというと今申し上げたみたいに体からのアプローチで心を変えていくということなので、例えば心からのアプローチの方と、一緒にセッションすることによってさらに効果が出てくるかもしれないし、であるいはそのさっきから話している生態とお茶っていうことで何かこうコラボレーションすることによって、もっとなんていうんですか、人間の体により良い影響を与えていけるようなことができるかもしれないし、
ね、だってどっちか全く違う分野だから、逆に言うとそっちしか知らない人も別の世界を知るいい機会になるってことですもんね。
私自身もそうですし、やっぱり他の方と組むこと、他の分野と生態とか食事の養生とか体のことを組み合わせることによってもっとこう違うものが生まれることってすごくあると思うので、自分のベースはもうこれは揺るがないものだと思うんですけど、はい、それを大事にしながら、共存していくっていう、
いろんな別の世界の人た
ち、そうですね、やっていきたいなっていうふうに、
本当にずっと続きますもんね、
もうね、でしかももう今ね生きちゃうじゃないですか、そう、もうだから何歳、もうだって昔だったら私の年だと死んでるからね。
そんなことはないでしょ。昔ってどれぐらい昔を感じてらっしゃるか。
織田信長とか。
それはそんな昔ですね。確かに。
だってあの人47で死んでるでしょ。47、8だったと思うんですけど。私ちょうど今年49
なんですね。
40代
が、
そうそうそうそう。ね、もうお前は遠に死んでいるという世界で。でもびっくりするの、ほら、厄年ってあるじゃないですか。はいはいはい、昔女の人って。40いくつだっけ、43だっけ、がなんか最後の役だったのに、もう今年、神社行ったら60まで、
次は60まで
だから60の役って言ったら男性だけだったの、今まで、それが女性の役も60が今年からよ。
え、今年から？
そう、出てたよ。私びっくりした、えっと思って、 この間生徒さんで還暦の人がいたんですけど、うん、はいはい、いやだ先生の役なのよって言って、役ってって言って、うん、だって役は女の役は43ですし終わりじゃない、うん、えだって書いてあったもんって言って言ったら、うん、あ本当だと思
って増えたんだ、長生きすることによって別の役が来た、そんなことになるんだ。
もうね、あの多分、うん、そのあたりになるともう男だとか女だとか超越して人間になっていくっていう感じ、
そうですよね、人間になっていくからね、
そうそうそうそう、ね、なのでね、やっぱりね、あ頑張んなきゃいけないんだなみんな、うん、みたいなね、
う
ん、
そうね、まあ、長生きする分ね、やっぱ自分の体と心のメンテナンスは続いていくわけですからね、
そうなんですよ、もう本当に、うん、
はい、陽子さんの3回目の最後のインタビューでしたけれども、はい、今回はなんかちょっとこう精神世界じゃないですけど、こうなんか面白い木戸間の話とか、はい、木戸どの間っていうね、はい、その話とかちょっと私も全然知らない世界だったんですけども、興味深く聞きましたけども、はいはい、さゆみさんはどのあたりがちょっと興味を持たれました？
そうですね、私すごく印象に残ったのが、あの体の硬い人はダメですみたいなことをねおっしゃってたんですけど、でも、うん、あのその人なりの硬さ、
う
ん、
そう緊張感とかそういう感じではないっていうね、
その人にとっての硬い状態がダメっていう ね、はい、うねことだったので、うん、あそうなんとなく分かるような気がしました。私も硬い時は、うん、あの全てが こわばってる
感じ、
うん、ような
それが他の部分にも出てきてしまう、
そうそうそう、いろんなところになんとなく来てるような感じはね、うん、します。
なるほどね、うん、そっか、私も本当体硬いので最初彼女から来た時びっくりしたというかまずいとか思ったんですけど、うん、あのそれ萎縮とかそういう意味での硬いっていうことだったので、
そうです
よ
ね、うん、はい、それが結局心の方にも影響、ね、全部つなが
ってるっていうことですよね、うん、であとその、まあ、内省っていうのは自分の体に集中するとできるようになるっていうのがすごい面白いなと、うん、私から心からアプローチするタイプなので、はい、だったんですけど、やっぱりこう考えちゃうタイプの人と、うん、
闇雲に
体を動かす人と、はい、でこうアプローチを変えて、はい、その人がこう取り組みやすい方法でやるのは、うん、まあ、なんか先生が見極めなきゃいけないっていうところをお話しされていて、うん、
そこも興味深かったです ね
面白いですよね、うんうん、だからなんか彼女のやってることってなんか本当全部お茶もつながってきてるし、整体もつながってるし、すごくこうなんていうのかな、
私全てが通じなが
ってますよね、うん、なんかちょっと自分の知らないただのほら体の機能を良くするとかっていうレベルではなく、うん、やっぱ自分の体のを内観してこう知っていくプロセスっていうのをこう学べるっていうことなのかなっていうのを感じました ね、うんうん、ちょっと私も習ってみたいと思ったんですけどね、うん、東京にいるのでね
そうですよ、日本なんですよ ね
残念ながら、うん、まあ、だからちょっと彼女のそういうアプローチに興味のある方は東京でやってらっしゃるので、うん、ぜひ見に行っていただけるといいかなと思います。はい、次回もまた素敵なゲストをお迎えする予定です。次回は、まあ、来月はお休みさせていただいてまた9月からさせていただく予定です。楽しみにしていてください。ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法としてiTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますので、ぜひ購読のボタンを押してください。また皆様からの質問・感想をお待ちしています。パリプロジェクトで検索していただき、そちらのお問い合わせから Podcast を選んでいただき、質問や感想を送ってください。どしどしご応募お待ちしています。また来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみに。さゆみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
秋でした。